そして今日その大きな課題に向けてですね、皆さんに重大な発表をしたいと思います。私の中で出した結論は、この後にご紹介するロレンゾ・フェティータ氏にそのオーナーの座をですね、譲ることを決意しました。
バウトレビューラジオショー第2回です。ですね、今日はちょっと予定していたプログラムが別にありましたんですが、3月27日、東京の六本木アリーナで行われましたプライドの、会見、要するにオーナー交代という非常に衝撃的なニュースが、飛び込んできまして、予定しておりました、チーム吉高の取材の、会を急遽繰り上げまして、この会見の模様をほぼノーカットの形で、皆さんに聞いていただこうと思います。まあ、この10年間総合格闘技のブームの一つの牽引者であったビッグイベントであるプライドが、オーナー交代という、まあ、プライド自体、立ち上げの段階からプライド4までというのは、KRS というイベント会社が、運営し、そして、まあ、会社ではなかったですね、実行委員会形式の KRS が運営し、その後を引き継いだ形で、森下社長の、DSE が立ち上がったと、ドリームステージエンターテイメントが立ち上がったという経緯があるんですが、事実上、そうなりますから9年間から8年間かの、間、プライドを運営してきた DSE が、ついにその運営を降りて、次なる新しい組織、プライド FC ワールドワイドという新組織になるそうですが、に、運営を移管すると、営業権を譲渡するという形で、なんと、そのオーナーになったのが、皆さんもうすでにニュースで聞かれていると思いますけれども、UFC のオーナーでもあるロレンゾ・ファティータ氏、これを彼はアメリカで、ステーションカジノという、まあ、言ってみればカジノのオーナーなんですけれども、UFC を、約6年前に、以前の、やはり同じように運営会社 SEG から、2億円で、買い取り、現在の UFC ブームに至るまでというのを、演出した。非常にその実力のある人で、まあ、ネバダ州でも、ボクシングコミッションの、コミッショナーを務めたのかな、人でもあり、非常に格闘技界のビジネスにも明るい人なので、今回の、譲渡自体というのは、まあ、非常に頷ける部分もある内容なんですが、やはりちょっと日本のファンにとっては非常にショックであったんじゃないかなと思ったりします。また、この記者会見の異色なところは、やっぱりその前半、榊原社長が、そういう形で経緯説明をした後、ロレンツォ氏のオーナーを受けて、プライドがどう変わるかということをアピールする。やはり公開形式というな形に、ぴったりの内容で、これからのプライドというものをプレゼンテーションするという異色の形式です。まあ、やはり、プライドがなぜこういう苦しい形になったかというと、昨年の6月、フジテレビの、中継がなくなり、放映権料が入らず、またそのスポンサーの撤退も相次いだという事態で、まあ、基本的には榊原社長と、ヤクザの、交流があったのではないかという週刊現代の報道があったことを受けて、非常に苦しい立場になったわけですけれども、まあそれを、払拭する形で、プライドが再出発するという節目であることを非常に強調していた、会見だったと思います。まずは、榊原社長のコメント、そしてまあ、この会見が終わった後、囲みの記者会見というのもありまして、そのところそこでもう少し詳しい事情というか裏事情みたいなことを語っているコメントがありますので、それを合わせて聞いてみてください。
ドリームステージエンターテインメント重大発表公開記者会見を始めさせていただきます。それでは初めにドリームステージエンターテインメント代表取締役。榊原信之より挨拶をさせていただきます。
本日は平日にもかかわらずですね、お忙しい中本当に、たくさん、ファンの皆さん、そしてマスコミの皆さん、お集まりいただきまして、ありがとうございます。本当に、嬉しく思っています。まあ、本当に今日ですね、最初に言っておきますけど、原稿は途中まで書いたんですけど、もう何度書いても何度書いてもですね、自分の気持ち、今日この場でみんなに伝えたい気持ちを紙にまとめることができませんでした。前半はある程度この僕の中で まとめられた気持ちを読んでいこうと思いますけど、まあ、後半は本当に感情の中で皆さんに僕の気持ちが、伝えられたらと思います。1997年10月11日東京ドームでの高田キックオン戦で産声を上げたプライドは今年で10年目を迎えることができました。これもひとえに選手および選手関係者の皆さんのたゆまぬ努力と今日お集まりのファンの皆さんに代表される心あるファンの方々の温かくそして力強い支えがいただけたおかげと心から感謝しております。本当にありがとうございました。この10年間プライドは世界最強の男は誰だというまさに古代ローマの時代から人類の持つ永遠のテーマを常に追い求めてきました。振り返ってみればこの10年間で大会の数にして約60大会試合数にして約600試合もの戦いの歴史を刻んでくることができました。この10年という年月は一つの大きな節目であると同時に次の10年、20年目、30年目、100年目に向けた新たなスタートであると思います。多くの皆さんもご存知のように10年目を目前に控えた2006年という年は我々プライドにとってはまたプライドを支える私そしてドリームステージにとっても大変厳しい出来事や局面が重なった年となりました。正直、自分の中でも、何度もこのプライドっていうものを諦めそうになったり何度も、ドリームステージの代表の座を逃げ出しそうにもなりました。しかしそんな時リング上で命を懸けて戦う選手たちその姿その選手たちを心の底から本当に応援してくれるファンの皆さんの姿そしてその舞台を必死になって一心不乱で作り出そうとするスタッフの姿に勇気づけられ背中を押されてここまでやってくることができました。とにかくこの愛するプライドこのファンと選手とスタッフの熱い思いがぶつかり合う奇跡の空間をずっとずっと残したいそんなために今できる最大限のことをしようそんな思いを自分の中で何度も何度も繰り返し思いました。その中で特にこのプライドを支える会社の代表という立場で私が2006年早急にしなければならなかったことが2つあります。まず1つ目地上波放送そして地上波放送の中止により失った日本国内での信頼の回復でした。ただ僕の中でこの問題に対しては解決策がありました。劇的な解決策としては自分が辞職をしプライドの運営母体から私が代表を務めることをやめれば完全撤退すれば、地上波の完全復活が目指せるという自分の中で一つ大きな解決策がありました。ですのでこの問題に関してはそんなに自分の中でですね大きな問題ではなかったです。しかしながら二つ目の大きな局面この局面をどう乗り切るのかが地上波復活の問題よりもはるかに重大でかつ深刻な課題でありました。それはボードックに代表される全世界規模で同時多発的に起きた大きな資本力やメディアを持った新興勢力の乱立そしてプライドにとって最大のライバルである USC の爆発的な大ブレイクこの局面はまさにそれぞれの持つブランドの魅力をどう磨くかというよりそのブランドを支える企業の資金力や信用力といった企業としての力が、まさに問われた問題です。プライドを支える母体である私が代表を務めるドリームステージはたかだか2億円程度の資本金しかない弱小な企業です、まあ、船に例えるとまさに手こぎボートのようなそんな状態の中で世界規模でイベントを開催し競合他社と対等に渡り立つこれまでのプライドのクオリティを維持し継続し発展させていけるだけの企業力をいかにして速やかに用意するかそれが本当に最大の課題でした。すなわちこの 手漕ぎボートで漕いできた、手漕ぎボートの上に乗ってたプライドをですね、いかにもっと高速船で大型の船に乗せ替えるか、それが企業の代表として大きな課題でした。そして今日その大きな課題に向けてですね、皆さんに重大な発表をしたいと思います。私がこの中でですね、この船を乗せ替える上でいろんなオファーをいただきました。プライドを本当に自分の手に入れたいという人からたくさんのオファーをいただきました。ただそんな中で私の中で出した結論は、この後にご紹介するロレンゾ・ペティータ氏にそのオーナーの名をですね譲ることを決意しました。彼はアメリカ・ラスベガスを中心に米国全土で展開されているステーションカジノのオーナーでもあります。そしてプライドの最大のライバルである UFC のオーナーでもあります。またロレンゾは過去にネバダ州のアスレチックコミッションのコミッショナーの要職も務めた経験を持ち合わせます。彼が USC のオーナーに就任した2001年に初めて出会い、それ以来私にとっては最大のライバルであり、かつ共に総合格闘技の厳しい黎明期を自分たちが信じ愛したスポーツの発展のために必死に戦ってきた、ある意味戦友であり、一人の男として強い友情を感じている人間です。彼とは昨年の夏以来幾度となくプライドや UFC、 そして将来のミックスをマーシャルアーツというスポーツの在り方に関して話し合ってきました。彼は本当に大きな心を持つ男で、目先のプロモーターとしての私利私欲によってせっかくここまで育ってきた総合格闘技というスポーツをダメにしてはならない、ましてや UFC のオーナーでありながら我々のプライドを心から愛し尊敬をし敬意を払ってくれていました。絶対にプライドはなくしていけない、輝きを失ってはいけない。そんな彼の温かい言葉に励まされながら、どうにかしてそのプライドをですね永遠に、そして不滅にしたい、そんなふうに、思いました。ロレンドの方からは、じゃあプライドをそのまま残す日本の企業を自分が用意しよう、手漕ぎボートに代わる大きな空母を用意しようと、そんな提案をいただきました。私はロレンゾを信頼し、まあ本当にある意味プライドは自分にとっては我が子ですが、その我が子をロレンゾのもとに嫁がせることにしました。ただ本当に皆さん取り違えてほしくないんですが、 USC にプライドが買収されるといったそんな寂しい話ではありません。 USC はプライドにとってこれからも永遠にライバルです。 USC を運営するのはズッファエンターテイメント、そしてそのズッファエンターテイメントの代表がダナ・ホワイトです。今回ロレンゾ・ペティータがもう一つ高みからオーナーとして、そしてコミッショナー的な立場として日本にプライドのためのドリームステージに代わる母体企業を用意します。そこにドリームステージ、そして私から全てのプライドの権利を移管いたします。私はこの移管をすることによって4月の8日の、プライド34の大会をもってですね、プライドの代表という立場からは退くことになります。まあ本当にこう未来に向けてロレンゾに全てを託し、2大メジャーとしてですね USC と、ある意味ストリートファイトでこれまでプライドと USC は戦ってきたと思います。これからはやっぱり一定のルールとマナーを持った中で2つの2大メジャーが激しくぶつかり合います。その中で何が生まれるか、僕が最後に思ったのは本当にファンの夢がそれで叶うと、そう思いました。僕の中でもシャックリデルとバンダレシューバーが見たいですし、次のライト級グランプリには USC を代表して選手を送り込んでほしいと、そう思います。そしていつの日かヒョードルとミルコがまた 拳を交えるような、本当に格闘技のファンにとってですね、夢のカードが実現する、そんな座組ができたと思います。そして選手にとってはプライドの中で頂点を極めるだけじゃなくて、 USC とガチンコで勝負して USC にも出ればいい、 USC からもどんどん強い選手がプライドにやってくる、そんな中で本当に世界一という座を獲得、勝ち取ってほしい、そんな夢を持ってもう一つ上のステージを目指してほしいと、そう思います。総合格闘技はまだ生まれて十数年というスポーツです。ただ爆発的に世界中の人たちの心を掴んでやみません。プライドがきっとそういう多くのファンを作る原動力になったと、この10年が本当にその礎になったと私は確信しています。まあ本当に残していくスタッフとか選手とか、あとは本当にこの礎をですね、次の20年30年に向かってさらに発展させてほしいと思います。そしてイロレンゾさんには心から本当にこのプライドという自分のマナ娘をですね、 USC 以上に愛して最高のブランドとして磨いてもらいたいと、そう思います。まあ本当に話すと話尽きないですけども、4月8日プライド34を打ちまして、ドリームステージはプライドの母体としての役割を負います。私相模原信之も、プライドの代表としての立場を退きます。本当にもう一つどうしても叶わなかったこと、自分が代表のうちに叶いたかったこと、それはやっぱり地上波の復活でした。今回自分が退くことで新体制においては僕が受けたようなグレーなイメージとかネガティブな要素は本当になくなると思います。そうしたらプライドが放送されないわけって本当ないと思うんですね。本当に心ある地上波の人たち、本当に新組織はピカピカに世界で通用する企業になります。世界で通用する男がオーナーとなります。その企業が支えるプライドをぜひ地上波で放送を復活させてあげてください。できれば本当にフジテレビの人たちにもう一度プライドの会場で会えることができれば、うちの残していくスタッフや選手たちも本当に嬉しく思うと思います。まあ自分が代表のうちに叶わなかったんですけども、あとは本当に10年間一緒にこの舞台を支えてくれたドリームステージのスタッフ、ドリームステージのスタッフは新体制の中に全員ドリームステージを退職して新たな新組織に再就職をしてくれます。ですので皆さん心配なく、プライドはプライドのままメイドインジャパンで残ります。あとは選手がこのプライドをですね、プライドの中の魂を世界に向けて発信してくれるだけだと思います。そしてファンにはこれまで以上に本当にプライドを愛してください。そしてリングで戦う選手に本当に声援を送ってください。それがきっとまたみんなの声援を受けてですね、選手たちからもっと大きなものを皆さんに返してくれると、そう信じています。どうかプライドをよろしくお願いします。本当に10年間ありがとうございました。
本当にすがすがしい気持ちですね。本当にこう自分が本当にこう生み出したものであって、それがこう本当に育っていくというか、切実に中で本当に自分から本当に育っていって卒業していくというか、ドリームステージが卒業して世界に向けて羽ばたける環境が整えられたというか、まあ自分としての役割は終えられたかなというふうに思っています。もう誰か一人の個人オーナーで持っているだけのことでは、もうプライドはもうそれだけ大きなものになって、中で一人で抱えられないし、まあ、ある部分個人的な思いで言えば寂しい思いがありますけども、まあそれよりも本当にそのプライドがの将来を見た時にすがすがしいというか喜ばしくやっていきたいです。 移管するその新しい会社の名前っていうのは、
プライド FC ワールドワイドっていう会社名になります。日本に、所在地が置かれて、場所は、まあ今のドリームステージの場所がそのまま、プライド FC ワールドワイドっていう新しい会社の場所になります。
こちらがそのロレンズさんと DSE さんが同源ですか？
いや、違います。ドリームステージは詳しく言うと、ドリームステージから社員は1回全員退職してもらいます。ドリームステージは僕1人が残って、あそこの花物ビルから出ていくんですね。で、そのまま社員たちはそのまま残って、新しい会社にプライド FC ワールドワイドで再就職してもらいます。で、あそこが本拠点、本拠地というか拠点になって、これまで通り、コンテンツを作っていくと。で、100% のオーナーがロレンゾ・フェティータになります。ですので、ズッファエンターテインメントが運営する、そこも 90% 近くはロレンゾとフランクがオーナーシップを持ってて、 10% ぐらいダナ・ワイドが持ってたと思うんですけど、そこが運営する UFC が右手で、プライド FC ワールドワイド、ここはオーナーがロレンゾ・フェティータ 100% で、プライドを運営します。ですので、まあ一つのオーナーがコミッショナー的に一人が二つのブランドを持つ。だから日本、まあ田中さんがいいこと言いましたけども、チョコレート鍋常さんが巨人と阪神を持つというようなイメージで考えてもらえればいいかなというふうに思います。
はい、これは FC ワールドワイドさん その社長っていうのはどう
ですか？これからですね。まあ当然これまでのプライドの制作陣もそのまま残りますし、スタッフもそのまま残る中で、誰が代表になっていくのか、役員構成は誰なのか、ただ資本にも役員にも僕とかドリームステージが一切絡むことはありませんので、そういう意味では本当にこう僕としては全て、まあ去年向けられたネガティブなものをドリームステージと僕が持って、そこから出られればいいなというふうに思います。
DC は基本的に2億円だったと思うんですけど、
はい、
でこのワールドワイドさんの方はどれくらいですか？
まだこれからですね。会社設立が4月に行われると思いますし、まあそういう意味では資本力から言うとですね、何千億も個人資産を持ってるような、ロレンゾ・フランクっていう二人の兄弟からすればですね、その本当に大資本を持ってるというかね、そういう意味では逆にそのお金で窮屈な思いをすることは、もうないと思うんですね。それこそ、まあ僕らの中でいうとドリームステージなんかだったら、僕らはやっぱり借り入れにしても銀行から借り入れなきゃダメだった、金利を払わなくちゃいけなかったっていう、まあそんな状態の中で、彼らは自分の資産、自分の持ってるお金でどれだけでも突っ込めるわけですよね。そういう意味では会社を運営していく中では、当然でもやっぱりある程度のきちっと収入と支出の部分のバランスは取って物は作っていくと思いますけども、
新社長は外部から呼ぶっていうことも考えられるんですか？
まあないと思いますね。やっぱり本当にプライドのことが分かっている人間の中から、やっぱりその魂をきちっと将来に向けて、ロレンゾっていうオーナーのもと、やっぱりこの10年間、のプライドの歴史をある程度きちっと理解して、ビジネスを理解している人間がオペレーションを取るべきだと思います。
岡田さんの今の位置づけというのはこれからどうなるんですか？
まあ統括本部長としてまた再就職されるんじゃないですかね、新会社に。ワールドワイドに、でまた当然プライドの統括本部長としてですね、変わらずやっていってもらえると思います。ですね、僕が基本的に関わるっていうことはもうないと思います。はい、とにかく僕の中の一つの大きな目的は6年7年は本当に僕の中で6年7年の付き合いの中で、今回の大きな絵が描けたんですけども、やっぱりそのオーナーとやっぱり今までのプライドのスタッフ日本人ですから、そこのうまくこう船でいうと本当に港から出るぐらいまではきちっとそこが一つのチームになっていくところまでは見送りますけど、もう一切それ以外のことは僕が関わることはないです。ほとんどになります。
身を引かれるっていうのは、これまでの何、起こったことの責任を取るというような気持ちなんでしょうか。
ですね、非常に難しいと思いますけども、ある意味そういうことですね。自分が代表の時に、その起きた問題もありますし、自分が代表の中でやっぱり非常に世界の格闘技市場を見た時に、自分たちが代表である企業としての、力というものが、今後世界を目指した時に1年2年とかっていうスタンスじゃなくてね、5年10年やっぱり社員も選手もみんなが安心して、やっぱり自分たちの業務っていうか任務に全うできるような環境を用意できないわけですから、自分が代表として。だからまあそういう中では自分があらゆる責任を取って、責任をするということですね。
榊原社長ご自身は今後どうされるんですか。
まあ、考えてないですね。
どれしましょうか。
あんまりそういう意味では、また何か新しいものを作り出していきたいと思いますね。本当に、格闘技、総合格闘技で言えば、今をイメージしてスタートしたわけじゃなくて、もう一回一回の大会を成功させて、今回よりも次回、次回よりもその次っていうふうに、もっといいものを作ろうという思いだけでやってきましたんで、またそれでここまで総合格闘技っていうものがね、大きな市場としてスポーツマーケットの中で、できましたから、何かまた新しい分野で、サッカーとかですね、なんか新しい分野に、新しいスポーツの分野でまた何か、自分のアイデアとか自分の力が活かせるようなフィールドで、再トライをしていきたいというふうには思ってますけど、具体的にじゃあここに行ってこういうことしますってものは全く何もありませんでは思ってないです
。これ34人以降のベスト開催というのは、
はい、そのままのスケジュールを、やると思いますので、5月20日の、ライト級グランプリで、6月にの頭にひょっとすると日本でもう一回、ナンバーシリーズがあって、6月の末にカリフォルニアで、35、36ですね、35が日本、6月上旬、6月末が36でカリフォルニアで、7月にライト級グランプリの2回戦があって、8月にはひょっとするとニュージャージーとかで初のフライドが開かれているということで、これまで大晦日は日本でやることを決めてますから、大晦日は男祭りに向けて年間スケジュールは今までのプラスアルファで行われているということで、はい、そうですね。じゃあ日本の回数が減ることもないし、逆に海外での回数が増えるような感じで、日本がおろそかになるってことは決してないです。
今回の件で福島さんの関係っていうの
は、福島さんの関係っていうのがどうなのかっていうと、はっきり言っておきますけど、フィッシュマンさんから正式に我々がプライドのそれこそ営業権とかっていうものを自分が欲しいって言われたことは一回もないんですよ、オファーをもらったことは。で、僕らが業務委託をしてチケッティング、マーケティング、プロモーション、セレブも呼んでくること、その業務委託を彼にしてたんですね。それに対して僕らは対価を払う、そういう契約は数年でしましたけど、2大会を見て全く彼がその業務として汗を流してくれないし、一生懸命やってくれないわけですよ。それに対して僕らは悪いけども、こんな状態でリスクを持ってあなたと期待してたことはいっぱいあったけど、結果が生まれないからやめようっていうことを僕は彼に伝えたんですね。で、彼が僕は受けてということだと思いますけど、それだけのことなんで、関係も何も、別に彼に株を持ってたわけでも権利を持ってたわけでも、お金の1円も借りているわけでは全くないので、裁判を淡々と決着つけるということしかないですね。で、あともう一つ言えば、本当にこれもプライドの名誉のために言いますと、プロエリートとかショータイムからは本当に激しくプライドと一緒になりたいと、 リバースマージャーといって逆さ合併をしたいということを持ちかけられてたんですね。でも、我々は彼らの資本力とか彼らのネットワークの力、そして、まあ、実績って言ったら、ね、一回やったっきりの実績しかない中で、彼らとその逆さ合併っていう状況の中で一緒になってやっていくっていうのにはとてもプライドを僕として彼らと一緒にやっていくっていうことを選ぶには、まあ、全くこう不十分だったということでお断りしたんですよ。だから我々が断られたわけじゃないけど、これも本当にショータイムとかプロジェクトもはっきり聞いてほしいけど、僕らが断ってたんで、全然力不足だったから、とてもじゃないけど、プライドとプロエリートがぶつかりますって言って今日みたいな熱は生まれないし革命にはならないと思うんだよね、うん、そこはもう全然世の中に出回ってる話が違うんじゃないければいいかなと思います。
そろそろ、
はい、あと
すいません、
もう一つ僕の方からプライド34の次の大会に、まあ、ぜひプライドに10年間ねやってきて、僕の中でも思いもあるし選手の中にも思いがある選手がたくさんいると思うんで、ぜひ集まってほしいと思います。よかったらみんな足を運んでほしいし、まだマッチメイクに数試合余裕があるんでですね、俺はプライドのこの10年間を支えた立役者だと思う人はぜひ名乗りを上げてほしい。そんなこうノスタルジックなカードも含めたらいいなと思いますので、そんな選手がいたら、ぜひまだ、プライド34、今日、まあ、ドンフライが本当に一早くですね、まあ、僕が辞めることを聞いてとにかくもう一回戻って試合したいと、今回は本当に榊原ミサ榊原のために戦うということで急遽参戦を決めてくれてるんですね。だから、まあ、ドンフライもプライドに帰ってくれば本当に、今日のファンの熱を受けても彼に光ると思うので、彼にもまあいいカードを提供したいと思ってますし、まあ、他にもそういう思いが持ってもらえる選手がいれば、国内、国外問わず声をかけてくれたらいいかなと思います。
すみません、はい、要するに、形としては、興行権、プライドという大会の興行権をロレンゾさんが、取得したという形になる
営業権
ですね。
営業権、ブランド、
はい、
過去の映像のアーカイブ、
はい、
商標、
はい、
それにまつわるプライドっていうものから生まれる全ての権利ですね、
はい、
それをドリームステージが所有してたものを、はい、プライド FC ワールドワイドっていうロレンゾの会社に全て移管します、
はい、
営業譲渡します。
そうですか。
それは
費用的な部分っていうのはどれぐらいだった金額というのは、
まあはっきりあまり言えないんであれですけども、一部報道にあった数十億ってことではないです。
それは多いということですか、少ないということですか。
十数億で出てましたね。十数億ではない。
十数億では多いということですか。
多いですね。
多いということですね、
はい、はい、その十数億っていう数字はないということで、はい、まあ、具体的な数字はちょっとお互い秘密保持になってますので、
なるほど、
かけさせていただきたいと思います。
よろしいでしょうか。今日は大会とかこれの具体的に知って
るか。いや、あとはもう本当にグレーなイメージもなくて、ま、真っ白なんだから、新しい船はこれでやらなかったら嘘でしょう。本当に心ある、本当にプライドがやられてこれで地上波が放送されないっていうのはたくさん総合格闘技あるけども、日本にとってそうだと思うんですね。これだけアメリカ人も世界中の人が熱くなれるソフトじゃないですか。だから、まあ、あとは本当に僕の中で復活できなかったけど、あとはロレンゾ以下うちの心あるスタッフも必死に頑張ってくれるだろうし、テレビ局の中にも心ある人がいるはずですから、本当にこれは僕からのメッセージとして受け止めてほしいですね。本当にぜひ日本中の人たちにこれから世界に先立つプライドのですね、プライドの選手の戦いを見てもらえる環境を用意してほしいと思います。
広島もやる、大晦日もやるっていう感じで、
大晦日は絶対やります。
名称は変わらないんですか。
名称男祭り、
はい、
変わらないですね。プライド男祭りでやるというふうに、ロレンゾはもうそれはやることを高木は決めようって言ってましたから、絶対やると思いますよ。
そろそろよろしいですか。はい、すみ
ません、皆さんありがとうございました。
私は次回よろしくお願いします。